はい、ということで、今日は、収録してるのはですね、11月1日でございます。はあ、10月も終わりましたね。もう前っきり明けでございますね。昨日のね、渋谷は一体どうなったんでしょう。その真横である代々木で今日も収録しておりますね。大さんがいないな今日は。ということで、今日は名付けてワンマン特急。はい、地獄超特急の特急でございます。はい、すいませんね、今週第3ファンの方々およびにフロートフラッグファンの方々、すいません、今日は私一人でやらせていただきます。そう、ワンマン特急でございます。まあね、今風船が流れております。今日はね、大社いないからね、ちょっとこのね風船もちょっと聞きながら大社に思いを馳せましょう。目を閉じて大さん歌ってるな、なんつってね、悲しいね、悲しい。まあ、なんで今日大さんが休みかというとね、まあ、まずどっから話そうかな。まあ、その熱心な寝台特急、リスナーの方々、通称乗客なんて言ってますけど、その方々には分かったと思います。この私特急と大さんのね、このなんかこう気品の違いというか、私は九州から出てきた田舎者でございますが、第三の、やんごとなきやのね、都の言葉というところからね、察する通り第三はね、いいとこの人なんですよ。いいとこの生まれの人なんです。ということで、ね、今日はね、今日休んだ理由というのはお家の事情でございます。家庭の事情というやつでございますよ。まあ、どういう内容なのか僕がおしゃかるべくもないでございますがね、まあ、なんかちょっといいなって思います。お家に呼び出されていくっていうのはね、まあね、そのあたりの話もね、次回、できることならばやってもらおうかなと思います。まあ、そうね、まあ、そもそもポッドキャストなんで、相方である大さんがいない以上、まあ、別に休んでもいいんじゃないかなとは思うんですよね。実際のところね、大さんファンの方が多いとは思うので。でなんで今日わざわざやってね、私一人でやるかというと、それはもうね、僕はね、そう、先生ですからね。え、まあ、寝台特急ね、主に6、7回を聞いてくださった方は、分かってるのかもしれませんが、現時点でね、先々週ぐらいの土曜日に、まあ、ワークショップというものの講師をしてきたんです。そのワークショップというのが、一人でおしゃべりをする一人フリートークの、ワークショップという形になってますね。まあ、本当はラジオパーソナリティ、体験ワークショップ的な、まあ、そのカリキュラムの中に、一人で、まあ、10分ぐらい、フリートークできるようになろうみたいな、テーマを掲げて、やってたワークショップなんでございます。それの僕は先生だったんです。じゃあね、今日ワンマン時やらざるを得ないじゃないと逃げるわけにはいかないじゃないの、ということでございます。というわけで、今日はね、最後までお付き合いいただければと思います。ですよね、ワークショップっていうのも、まあ、そんな人前に立って、何か教えるっていうのも、まあ、実は初体験ではないものを、まあ、見ず知らずの人にこういう、そういう風にね、人に物を教えるっていうのは、まあ、実際初めてだったわけですよね。で、その初めての現場でね、まあ、参加人数が、その生徒さんの数が4人だって聞かされたんですよ。あ、まあ、4人ぐらいな、ね、僕のね、実力に見合ったものなんじゃないかなと思ったんですよね。そうです。で、行ってみてね、その教室というか、まあ、公民館みたいなところです。で、そこで、4人の人が長机に座って、僕の前に座ってるとね、じゃあ左から、あなたがどういう方か自己紹介をしてくださいと、まあ、4人いる中の一番僕から見て左の人から言ってもらうと、普段は、営業をしながら、舞台とか演劇とかコントとかの台本を書いております、たまに出演しておりますという方ですね。はあ、なるほど、あ、すごいな、なんつってね、じゃあ次の隣の方、 はい、私は劇団で役者を、10年近くやっております、でその中で劇団の中で 6,7 年間コメディとはどういうものだということを、ワークショップでやってましたと。で、フリートークの勉強をして、何か学べるものがあればと思いここにやってまいりました、よろしくお願いしますみたいな。おお、なるほどじゃあお隣の方で、そのお隣の方がね、まあ、50歳ぐらいの方なんですよ。その方が、私は、長年放送作家をやったり、舞台の、演劇の脚本を書いたりとか、しておりました、よろしくお願いしますみたいな。あ、大先輩よろしくどうぞみたいなね。でその次の方は現役のバリバリの声優さんで、他の活動として落語もやってらっしゃると。はあ、この4人に僕教えるのっていうやってらんないじゃないじゃないだってここでね、ポッドキャストとかで喋ってて、それぐらいしかやってないですよ。結局居酒屋の喋りがねできるぐらいの話だったんですよね。まあ、確かにいろいろとね、しがらみというか、いろいろ流れがあって、そのワークショップの先生になったもの、まさかその4人が、来た4人が、もうほぼ選ばれし者みたいな感じで来られたので、あ、もうそりゃね、どうすればいいんだと。頭の中のカリキュラムの中にね、まあ皆さん自己紹介の、フリートークをやってもらって、1人5分ずつ喋ってください、つって、バッてやってもらって、あ、5分長い、なかなか、間が埋まらないみたいな感じのことをやってるわけですよ。その中でね、本当の一番最初のカリキュラムとしては僕も、最後にフリートークやるみたいな流れだったんですけど、もうそんな4人の前ではできないので今日僕はやりませんよってスタイルで、通しました。でもそこで逃げるわけにはいかないので、今日ワンマン特急でございます長い長い前振りでございますね。長い長い説明でしたけど、今日ワンマン特急をどうしてもやらざるを得ないなと思ったのはそういう次第でございます。はい、ポッドキャストね、やらせてもらっております。こういう風にね、実際のところポッドキャスト今聞いてくださってる方どのくらいいらっしゃるのか分かりませんけども、いろいろとね、たくさんメールもいただいておりますので、それも後半の方でね、聞いていただければと思います。じゃあそれでは、今日はね、ダイさんいらっしゃいませんけども、フロードフラッグの曲を、流したいと思います。フロードフラッグでシーグラス。
寂しくて飛び込む今、青い重力消えていく泡のように、ひた走る僕らの前には、少しずつ終わってく未来。飲み込まれる青い重力消えていく波の れて泳ぐたった今消え入りそうな明日へと
というわけでお聞きいただきました、フロートフラッグのシーグラスでございました。はい、さてね、何を話そうかというところはありますけどね、まあ、実際話すことはちょっとてか第3に話したいことはあったんですよ。まあ、それがね、まあ、僕はあの貧乏、まだ貧乏ですよ、貧乏人です。そんなでね、安いアパートに住んでるんですよ。でそのアパートがね、なんか外壁の、ペンキ塗り的なやつを、外壁のね、その剥がれたペンキみたいなのを塗り直す工事をしますと。それがね、29日にやりますので、よろしくお願いしますみたいな手紙が入ってたんですよ。で、29日はね、たまたま僕は丸1日家にいなくて、で家に帰ってきたら足場がこう組まれてたみたいな感じなんですよ。ああ、なんかペンキやってんだな。その次の日ですね、まあ、夜寝て、朝起きて、で30日玄関のドアガチャッと開けるとね、漫画みたいに上からホースの水ビシャーってかぶらされて、もう体中びちゃびちゃになったんですよ。でその作業員の、まあ、おじいちゃんみたいな人がね、あどうもって、どうもじゃねえよっていう。もうね、なんかこういうね、ポッドキャストかなんかであの怒りみたいなものをね、出すのはあんま良くないんですけど、とてもじゃないけど我慢できないじゃないですか、そんなの。で、もう、正直、結局ね、ところね、まあまあまあ、いろいろあって謝ってくれなかったんです。なんでかっつうと、いや、だって作業してるの分かってるはずでしょ、みたいな感じのこと言われて。ちょっとね、笑って済ませられないとこには、僕の感情はあるんですけどね。で一応ね、まあ、そういうことやりたくないんですけどね、担当者さんにねお電話かけてね、こんなことがありましたとね、で作業員の方はね一言も謝ってくれませんでしたよと話をしたらね、その担当者の、どっかね遠いところの上司の人なんか分かりませんけどもね、ただの水なんで大丈夫ですって言われました。いやー、特急舐められてますよ。特急舐められてます。すげえ舐められてる。でその30日終わって、31日もまだガチャガチャやってらっしゃった。もうね、基本的に触れ合いたくないんですよ。もう自分の怒りがどこに行くかわからないので、もう黙ってます僕はね。で今日ね、今日11月1日でございますよ。はい、11月1日、今日ね、まあワンマン特急やらねばならぬと息をねグッと自分のテンション上げながら玄関ガチャッと開けたらね、玄関のドアがガンって何かにぶつかったんですよ。あ、なんだ。ちょっと頭に浮かんだのは、作業中だから、その共用部分である廊下にね、なんか、置いてんのかなと、工具か何か置いてんのかなと思って、あれと思って、ぐっともう一回押したら、うって声がした。何かなと思ったら、作業員の人が廊下でね、昼休みで寝てたんですよ。すげえな、こいつらみたいなね。どう僕は落とし前をこの心の中ですればいいんだろうみたいなね。でね、その作業員の人も寝てた人もね、俺の顔を見てね、舌打ちを一発しました。寝てたのによっていうことだと思うんですけど、俺が謝んなきゃいけないのかな。今日ね、大さんがいてくれればね、きっと慰めてくれたと思うんです。この気持ちをどうすればいいのということでね、しょうがないので、こんなね怒りとかをね出すようなラジオってね、まあよほど上手くないと面白くないと思うので、この辺でやめとこうと思いますね。どんまいみたいな風に思ったらツイッターとかメールとかでくれるとありがたいですね。ちょっと気分を変えて、ちょっと溜まってきたね、普通のメールみたいなのも読んでいきたいと思います。じゃあ普通のメールのコーナー、普通のメールのコーナー、普通のメールのコーナー。 ラジオネームジャンガリアンハムさん、ジャンガリアンハムさん、お二人が最近やっているゲームは何ですか。僕はレッドデッドリデンプション2を買ったんですが、仕事が忙しくてプレイできていませんと。あーゲームね、それこそこれ多分第三宛てに送ってきたメールじゃないのかななんて思うけれども、まあ、僕はねそんなにゲームは最近はしてないですね。長いことあのコンシューマーゲームってのは触れていないですね。ただ、ゲームセンターは結構よく行くんですよ、ね、最近やったのはあの SNK ヒロインズってわかりますかね。まあまだ、新作ですよ、カプコンじゃない、カプコンに対するね SNK の格闘ゲームの女の子キャラクターたちだけが出るようなゲームなんですけども、まあまあまあって感じですねまあやってみればわかると思います。なかなか独特のゲームで、まあ、お色気というか、なんというかね、まあ、はっきり言うとセンスが悪いゲームでございます。女の子の表現の仕方、なんか可愛らしさの表現みたいのが、10年ぐらい前だと思います。なんかわかんないですよ。どういう意図でやったのかわかんないです。ね、今時ですよ。今時、女の子イコールマカロンみたいな、言うのはもうないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、バタ臭い SNK らしいなんかこう 3D グラフィックでやってらっしゃいますので、僕はもう二度とやりませんけどね、あれで、まあ、格闘ゲームとかが好きなんですよ。その中でこの間ね、昨日ものすごく暇だったので久しぶりにゲームセンター行ってやったのは、まあ、ウルトラストリートファイター4か4ね、まあ、久しぶりにやると面白いな。僕はエレナとか使ってますけど、まあまあ新宿なんでね、すぐ乱入されてすぐボコボコにされましたけどね。あとはスカルガールズやりましたね。スカルガールズいまいちこれはマイナーな、面白いんだけどな格闘ゲームですね、まあ、ググってもらってね、それダウンロードとかでできるのですので、ね、それよろしくお願いします。レッドデッドリデンプション2か、やってみてえな。まあ、第3が来たらまたゲームの話をしたいななんて思いますよ。なんかね、たまにはこうゲーム界みたいなのがあってもいいんじゃないかななんて思います。じゃあ次のメール、ジバステーターさん、肉まんとあんまんどっちが好きですか。僕はピザまんですとジバステーターさんね、ありがとうございます。こういう質問いいですね、素朴で。でもまあ突っ込んでほしいのかわかんないけど、肉まんとあんまんどっちが好きですか。僕はピザまんですと。そうですなんかちょっともやっとする文章でございますけどね。僕はもう完全に完全に肉まんですね。あんまりあんまんって空気しないなと。ごま油効いてる感じのね、デイリー甘崎とかで売ってるようなあんまん、なんかパッとこう並んでるとやっぱ肉まん食べたくなるかなと。ピザマンもそれほどでもないな。なんだこのメール。いやいや、ありがとうございます。これからもね、いっぱい送ってくださいね。ダイさんが肉まんとあんまんどっちが好きなのか聞いてみましょうね。はい、次のメールです。はい、俺の横に腰水亜美がいるさん。はい、いつもありがとうございます。本当にね、腰水亜美さんが横にいたら、腰水亜美さんにもう僕にメール送ってほしいな。本人からね。メールの内容でございます。お二人の故郷のお話をお聞かせください。僕は埼玉生まれ埼玉育ちで、これといった話はないのです、ないのですって書いてますけど、俺の横に小清水亜美がいるさ、ラジオネームの割には結構まともなメールを送るで有名のこれなんか略称ないかな。俺こしさんとかにします。ああ、一人だから水を飲むタイミングがないね。まあ、故郷の話をしましょうということでね、それこそ今日ダイさんが、故郷に帰っておりますので、来週あたりにねまたその故郷の話聞かせてもらえると思うんですが、僕の故郷は、九州は福岡でございます。福岡市の、まあ、れっきとした博多っ子でございます。なんかその雰囲気を感じてらっしゃるかどうか分かりませんが、まあ博多生まれで、まあなんでしょうね、僕の生まれたとこってか暮らしたところ育ったところというのは、周りは基本的に高級住宅街の中のポツンとある汚い木造アパートで育ちました僕は うん、で周りがね結構金持ちの子たちがたくさんいる中で、僕は一人みすぼらしい穴の開いたねユニクロのフリースを着て遊んでおりました。周りのみんなはねコナン君みたいな格好しました、実際ね、うん、マジですよマジなんですけど、お母さんのことをお母様っていう友達もいましたね。お母様お父様とお前んちでファミコンしようぜみたいな話をすると、あごめん今日バイオリンあるから、あピアノあるからみたいな、割とマジであったとこですね。東京もそういう雰囲気の街ってどっかやっぱあるのかな、わかんないけど六本木とか成城学院前とかなのかな小田急ユーザーなんでね、まあまあまあ博多ですからね、やっぱ故郷の話って言うと結構なんて言えばいいのかな、まあ ラーメンの街ですよね、博多駅なんかね、昔からね降り立ったらねすごい豚骨ラーメンのね臭い匂いがしてたんですよ、うん、それがなんかね博多っぽいなーなんて、外から来た人もうわっこれが博多の匂いかみたいなね、結構誤解を生じるような匂いをしてたんですけど、で10年前ぐらいに博多焼きがまあものすごく綺麗になって、うん、陥没事件のもっと前ねにすごい綺麗になって、おしゃれな駅構内になったんですよね。で綺麗な駅の中にやっぱたくさんの何て言えば出店というかお土産屋さんができて、でなんかねちょっと高級志向な感じのクロワッサン屋みたいなのができて、なんかねちょっとバターの効いたとかチョコの効いたような匂いがするような街になったんですけど、別にそのラーメン屋がなくなったわけじゃないんで、その豚骨ラーメンとね甘い匂いが混じり合ってものすごい匂いがする街になってます。博多駅のね、どっち口か忘れましたけど郵便局ある方ですよバスロータリーがある方は結構な匂いします。ヨドバシカメラのあたりとかね、今博多の人で聞いてる人いるかな、どうですヨドバシカメラとねリンガーハットとかあってラーメン屋のあたりね博多駅出て右ですよ博多に行く方はねそっち行ってもらったらね、結構有名で安い美味しい豚骨ラーメン屋があってすっごい匂い醸してますから、そう楽しんでいただければと思いますよね。まあねその博多の話ってのは、ね、結構たくさんあるけども、漠然と言われるとね何とも言えないですね、うん、美味しいものはたくさんありますよ。で俺の横に越水亜美さんがいるさんではなくても、博多に行くよなんていう人がもしいたら、メールくださればどこに行けばいいなんていう話もしてみたいななんて思いますけどね。あ、そうですね。屋台のラーメンはやめた方がいいです。ね、屋台のラーメンだけはやめた方がいいです。ね、いろいろとね、風物詩みたいなのありますけど、どうせ屋台行くならラーメンじゃない屋台のがいいです。まあね。けど、まあ、チャレンジしてみるのもいいんじゃないですか。まあ現地の人がいいわけですから。ね、意外とね、最近花丸大吉さんとかのおかげで認知度は上がりましたけど、博多ラーメンってやっぱ博多の中の風物詩みたいなあるじゃないですか。でもね、現地の人はね、結構ね、うどんを食べるんですよ。うどん。うどんね、なんていうかね、メインというわけじゃないですけど、結構コシがないうどんが多いですね。やわ麺なんて言いますけど。スケさんうどん。っていうビッグなうどん屋さんがあるんです。郊外に、大体郊外にあるようなラーメン、うどん屋さんなんですけど、まあね、おでんがあったりカツカレーがあったりね、いろいろとあるようなとこで、そこで僕もね、親戚の人たちと集まって、みんな、親戚のみんなと集まってですね、そのスケさんうどんにブワーッつって、でおじいちゃんが食べろ飲めみたいなね、その親戚集まって行くようなとこでしたね。スケさんうどんで、あとは長距離トラックの運転手さんとかね、親しみのあるようなうどん屋さんで、それがまたなんかね、東京に進出するだろうしないだろう噂がありますけど、分かりませんね。じゃあスケさんうどんで一番おすすめなのは何かというとね、ぼた餅なんですよ。ぼた餅すんげえでかいんです。うどん屋さんの中で一番おいしいものはぼた餅なんです。スケさんうどんの中で一番美味しいのはね、意外とぼた餅だったりすると思うんです。あのぼた餅を食べたいですね。まあ、食べ物の話ばっかしてますけど、九州なんてまあそういう町なのかななんて思いますけどね。あとはなんだ、結構ね、苦い思い出ばっかりですからね。じゃあ今度ね、何か僕の幼少時代の話を聞かせてくださいみたいなメールが来たら、何か話すかもしれませんね。はい。というわけで、ワンマン特急結構頑張ってきたんですけど、どうですか聞 聞き応えないだろ。勉強ですね。一人で喋るというのがこれほどまで難しいとは。せめてこう笑い屋さんとかいたらね、もうちょっとなんかこうやりやすさってのはあったのかななんて思ったりもします。というわけで、ワンマン特急、第1回と言えばいいのか、寝台特急第8回目特別編、ワンマン特急、この辺でおさらばさせていただきたいと思っております。じゃあ、また来週会えたらどうぞよろしくお願いします。ダイさん、来週は来てくれるよね。僕を一人にしないでください。